はい、始まりましたブックメン。ブックメン2号のかいわれです。
ブックメン1号のかばです。
このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い、感想を共有していくポッドキャストです。
はい
はい、今回は時砂の王の感想会です。はい、ネタバレありなのでご注意ください。
注意ください。
はい
です。
どうしようか。
どうしますか。
うーん、
まあ一応全体の感想を言うと、
うん、
面白かったです。
面白いよね。
あとね、前に一回読んでるんですけど、うん、思ったより短かったなっていうのがありまして、なんか、あ、そうそう、もともと単行本で読んでたんだと思ってたんですが、
うん、
電子書籍版で読んでたっぽくて、うん、ちょっと単行本が見当たらなかったんですけど、
そんなに長くはない作品です
ね。そうそう、なんか調べたらね、200ページ台でしたね。
うん、なんだ、
印象としてはもっとなんかいろんな話が入ってたから300ページぐらいかなと思ってたんですけど、うん、すげえ早く読め終わったしね、
うん、
サイズ感がちょうどよかったですね。
ね、あれぐらいのサイズがなんかちょうどいいな。
そうね、娯楽で読むならちょうどいいかな。
うん、
まあね、散々我々京極本は熱くないですよと、読みやすいですよとは言っておりますが、
うん、
やっぱね、なんだかんだ本腰入れないと読めないんで、
あのサイズ、そうなんだよな、気合が必要なんだよね。そうそうそう、面白いけど気合が必要なんだよ、ね、
まあ気持ち的にも結構辛いものがあるし、うん、そういう意味でね、やっぱエンタメ的には短編とかある200ページぐらいの作品がちょうどいいですね。
はい、まあ、中身を話していきますか。
はい、
まあ、なんとなくこうあらすじみたいなのをメモっているんだけれども、うん、最初はそのミオとオビルが出会うところだね。
はい、
ここ俺何の事前情報もない時に読んだから、うん、あ、そういう昔の話なんだって最初、ね、思って読んだんだよね。
異星人とのコンタクトみたいな感じかなみたいな。
そうそうそうそう、
違うんですよね。うん、まあそうね、まあ、ミニサプライズとしてはやっぱ、あ、卑弥呼様ですかってい
う
ところ、
ね、うん、いや、そうなんだよね。俺そんな卑弥呼のマナなんて知らないから。
俺も知らない、本名なのかなこれ。
どうなんだろうね、
創作な気はするけどね。
あ、卑弥呼さんなんですね。
すいません、ちょっと言語となきお方だったんですねみたいな感じですけど、
うん、まあ、よかったよね、ミニサプライズ
で。そうね、うん、あと僕はやっぱその卑弥呼の暮らしぶりというか、
うん、
なんかいやいややっております感が結構好きで、はいはいはい、まあ割とありがちな設定ですけど、うん、こう代理の者に姫の身代わりをさせて、うん、ね、侍従と共にこうちょっと冒険に出るみたいな、
うん、
割とありがちだが好きっていう。
そうだね、
王道感。
うん、でその時代が終わると、うん、オービルの誕生のシーンですね。
そうね、
誕生してからしばらくの話なん
です。そうですね、過去というか未来の話になっていくわけです。
なんていうか、このメッセンジャーの存在ってすごく面白いよね。
うん、
う
ん、な、うん、
形としてはこう軍事力ではあるんだけれども、
はい、
なんかちゃんと人権みたいなのがあって、うん、そういう風に扱われてるっていうのは面白いなって。
そうだね、なんかやっぱ理屈も通ってるし、
うん、
倫理的にもまあちゃんと考えられてるしっていうので、うん、ちょっとね、ここは僕は異論はあると思うんですけど、
うん、
ハーモニー的な、その、
うん、
なんだろうな、人間の歴史進んでったら確かにそうなりそう感を感じたんで、
うん、
結構良かったですね。
うん、なんかこう周りと触れさせることが倫理的にいいっていうだけじゃなくて、そうすることによって感受性が豊かになって、
うん、
こう皆を守りたいっていう気持ちが高まるみたいな、そういう理屈にも合ってるところがすごくいいなって思ったんだよね。
わ、
うん、
かる、
うん、
そうですね。逆に僕は、
うん、
そこからその人間性の獲得みたいなラインで、うん、女の子との出会いみたいな流れになってるじゃないですか。
さやかと出会うわけですね。
でちょっとまあなんかラブロマンス的な感じになっていくみたいな、
うん、
そこはね、なんかあんまりしっくりはきてないんですけど。
あ、本当に、
まあ、感動はするのよ、その、
うん、
悲しさはあるし。
そうだね、
いいなと思うんだけど、
うん、
ちょっとなんかそうね、ベタベタ感はあるなって感じ。
はいはいはい、はい、まあ確かに、
うん、
いやでもさやかと別れるのはきつかったな。
わかりますよ、それは。
いやもうずっと会えないんだよ。
そうなんだよ、
うん。
でも悲しすぎない、それ。
いや悲しすぎるよ。
僕はもう そこですね。
悲しすぎるし、なんかその直前にさ、うん、人間の偉い人みたいなのが演説するじゃん。はい、君たちが頼りだみたいな、うん。なんかその時もすごい。なんかグッときたんだよね。私たちはもう助からないだろう、うん、なぜなら未来から援軍が来ていないからみたいな、
はい、
なるほどねーって
それねーみたいなね。それなんだよね。
うん、
なんかやっぱその設定の妙といいますか、
うん、
こうか援軍が来てないからこそもう無理なんですっていうのは結構衝撃的な話ではあるんですよ、
う
ん、
そうだね、
確かにみたいな。
そう
だ、我々もこう世界がもし滅びそうになったとして、
うん、
未来から援軍が来なかったとしたら、
うん、
そのまま滅ぶんだなってことですよね、
うん、そうだね。
過去に戻ることはできなかったなと。ダメだ、ちょっとやっぱ本紙の本じゃないと探せないわ。
難しいね、まあ、紙の本でもあんま探せないけどね。
そうね、まあ、さっきベルカ探せなかったですけど、でもなんとなくこうパラパラ見て、うん、あ、こんなシーンもあったらできるんです
けど。そうなんだよね。
そうだな。
紙買わないとな、俺これ。
そうね。
うん。
買った方がいいよ。買いましょう、ね。いや、俺も買おうけど。俺も買えるかな。
時代が昔に戻って、卑弥呼と王の芝居。
ああ、芝居
なん
だ。
なんか、うん。ちゃんといいね、ここぞ。なんて言ったらいいんだろうな。支配しようとするんではなくて、
うん、
なんとか説得しようとするところがね。
そうね、
なかなか
やっぱその文明レベルの違いがありすぎるので、
うん、
それをこうちゃんとなんだろうな、騙してではなくて、
うん、
ちゃんと協力、騙してんだけど、
うん、
ちゃんと協力路線に持っていくみたいなところ、
うん、
そ
うね。で2000年ちょい後ぐらい、うんうん、の時代の時の話で、
はい、
人類と全く協力できないってやつね、
うん、
これね、いやそうなるだろうなって思うよね。実際
そりゃそうよって感じですよね、うん、ある程度理解ができるがゆえにみたいな、
うん、
これはでも実際そうなんだろうね、
うん、
絶対信用できないもんね。
そうだね。
滅ぶしかないのか、
うん、この時のさ、うん、結局メッセンジャーたちが裏書かれて、
うん、
ET の奇襲に遭ってしまうっていう時に、
は
い、なんか人間に、あ、じゃあその時代の人たちに全権を渡せみたいな文書があったじゃん、
うん、はい、
そこすごいな、すごい文書だなって思ったんだよね。
あ、なるほどね。
なんだっけな、先祖の威厳をなんとかなんとかみたいな、
なんかありましたね、うん、
先祖への敬意を払いみたいな。
そうだけどっていうことですよね。
この文章すげえって思ったんだよな。そしてそれをすべて飲んだっていう。
飲めるのか、
うん、
あ、もうやっぱ見つかんないっすわ。
見つかんない、どうかな、探せるかな。
移動でね、ちょ、タイトルは出るんですけど、うん、この本の欠点としてタイトルが年代なんで難しいですよね。
ああ、パラパラってしたい。
俺さ、あの本型のデバイスで全部白紙の電子ペーパーとかでできないかな。
それ、うん、いいよね。俺も前考えたことあるけれども、
200ページぐらいでさ、うん、
できたらいいよね。
ね、できないかな。で頭から開いた前回の続きから読めるね。発展してくれ、電子書籍。紙の本を買えばいい話なんですけど、
うん、
未だね、両方買うのはよほど気に入らないと難しいですよね。
あった。
あった。
メッセンジャー側が驚くほどの要求を彼らは持ち出した。
うん、
総指揮権の異常、
う
ん、主要官邸の譲渡、
はい、
軍用民用すべての技術の供与、
はい、
さらには先祖としての尊厳を唱え、現在と事後における指揮行動指示権まで求めた。我々は君たちの始祖だ。我々あってこその君たちなのだから、その恩義を忘れるな。我々の教えに従え。
そうは言ってもあなた方滅びますよ、そのあなたっていう。
この文章良かったな、ね、好きだな。
エゴですよ。実際でもそういうの出しそうなんだよな、今そうなったとしてさ。
そうだね、なんかありえるなって思えちゃうよね。これ
思うよね、うん、なんか世知辛いですな。
で、あと昔の話に戻って、
はい、
ET の倒し方を教えるところだね。
ああ、う
ん、
そうね、
教えてちゃんと倒せるっていうことが分かるっていうところだね、
当時の文化でね、
うん、
まあ、当時の文化っつっても結構ね、あのこの頃の卑弥呼文化は発展してる
んですよ。そうなんだよね、
まあ、とはいえ無理だと思いますけど。いけちゃうんだよね。
うん、なんかこう ET の強さがさ、
うん、
時代ごとにいい塩梅になってるのがさ、そうそうそう、面白いよね。
ちょっとね、なんか RPG 的なね、このフェーズはこれぐらいの強さみたいなになって、
うん、
まあご都合主義、主義といえばそうなんですけど、うん、まあでもいいですよね、
うん、
ちゃんと絶対勝てなくはないぞっていうところ。そうそうそうそう、はい、それで何ですか、また未来というか、
うん、
数百年後ですかね。
そうだね、うん、それこれ1990何年とかじゃなかったかな、確か
そうね、
で協力できるけど、
うん、
なんかやっぱり裏でなんかみんな何かしら企んでるみたいな状況になって、
はい、
これはもう10万年前に戻るしかねえって。
その結論もすごいですけどね。
うん、
10万年前か
ね。
まあでもその辺の話は実は序盤から伏線というか、
うん、
いろいろ貼られてはいて、そうなんだろうなとは思うんですけど、
ただそうなんだろうなって思ってなかったんだよな。
なんだろうなって、オービルが戻るかどうかみたいなのはよく分かってなくて、
うん、
ただなんかそこにたどり着いたやつはいるんだろうなっていう描写はちょいちょいあるんですよね、
うん、なんか 戻っている途中の、うん、時代が卑弥呼の時代なのかなって思ってたところが全然違ったっていうことだよね。
そこが終着点だって、すごさ、
うん、
で次のトピック、今ちなみにずっとかいわれさんのあらすじメモをもとに感想を
超簡易的な
やっております。
ミオとオービルが付き合うって。
そんな俗っぽい感じじゃなかったと思うんですけど、
ね、でも俺はそう書いてるからね。
ここだけだってなんか少女漫画だもん。ミオとオービルが付き合う、まあそうなんですけど、
うん、
そうなんですけど、そうですな。
いや、ここら辺のミオの感情描写はすごく良かったな、
うん、
うん。
まあなんだかんだ女の子だしみたいなとこですよね。
いやー、今見てもいいわ。
うわ、ね、も戻れない感ですか、
うん、
そうな、いろんな意味で戻れないからね、彼はね。
そうなんだよね、
さやかにも会えないしみたいな、
うん、
やっぱこう理解者って大事だなって感じがしますよね、
うん、
でまあそんなこんなんかいろいろありまして、いろいろ全部話すともう全部読むことになっちゃうから
さ。でももう戻れないっていうことが分かるんだね、はい、ここで、うん、
でまあどんどん時を遡ったオービルの話なんですね、
うん、あんまり最後までよく書いてねえな、うん、俺。
終わってないね、一番大事な最後の戦いが
書
かれてないですけど、
うん、
まあそうね、ネットの書評とか見るとやっぱ最後の戦いちょっとご都合主義じゃねみたいなの
が
ありますけどね、
うん、いやでもこれが妥当なところじゃないかなって思 う、
これ以上悲しい話にしますかとは思っちゃいますよね。
うん、
まあ、確かにちょっとタイミングが良すぎるんですよ、
うん、
ね、まあそれ以上前には戻れなかったから今来ましたみたいな感じで来るんですけど、うん、まあ援軍がね、それがね、まあでもそうなんだよな、
そうなんだよな。
それ以上前に来ちゃうともうこの小説成り立たないですからね、
うん、
今やってたじゃんそれみたいな感じになっちゃうので。でもみたいな感じで、
なんかね、あの最後の助けに来た人が記憶を受け継ぐみたいな能力を持ってるわけじゃない、
はいはい、
でそれがなんか結構オービルの救いになってるなっていう感じはするんだよね。
まあ、本人ではないにしろ、うん、そのオービルの記憶として人格として持ってきたぞみたいな
感じ。うん、やっぱちゃんと救われる話がいいよね。
まさに最後ですね、
うん、
オメガか。
そうですね、そうそうそうそう、
まあ、ハッピーエンドではないが、
うん、
的な、まあ、これもよくあるといえばよくあるエンドなんですけど。いいじゃない それでっていう。
いや、いい作品だな。
改めて、まあ、まとめ力すごいですね。
確かにね、こう結構広がる話じゃん、うん、宇宙とか過去とか、
はいはい、
それをうまく一冊によくまとめてるよね。
そうね、
うん、
だその一方でやっぱこうなんだろうな、間のストーリーは結構省略されてるじゃないですか、
うん、
基本的には
されてるされてる。
基本的にそのオービルと、まあ、ミオであったりオービルと、
うん、
あのサヤカであったりの話が中心になるので、うん、それ以外のところもね、書こうと思えばいくらでも書けるといえば書ける話なんですよね、
うん、
だからまあもっと冊数多めで読みたいなっていう人もいるんだろうなと思いますね、
うん、確かに、
うん、まあいずれにしてもいいですね。素晴らしいです。
あれ触れなかったけれども、はい、あれも好きなんだよね、あの E.T. の正体が何かっていうの、
はいはい、
うん、実は他の星の生命体で人類が進化を遅らせたから怒ってるみたいな。その理由って。
まあやり合いではあるんですけどね、うん、ね、まあね、難しいですけどね。僕は別軸の人類ルートを期待はしてたので、
うん、あ、
なんやかんやってのやつかなと思ってたら、
はいはい、
あ、本当に E.T. だったんだっていう感じはありますけど、
うん、
ね、仲良しルートを探索してほしかったですけどね。
仲良しルートね、確かに
無理なんですけど。いや、なんせさ、そのこの小説で E.T. が出てきたもんだからさ、
うん、
でたまたまちょうどいいタイミングで、
うん、
なんだろう、テレビ局、民放じゃないんですけど、
うん、
あの CS の番組で E.T. やっててさ、
あの映画の、
そうそう、
あ、
見直しちゃいました。
やっぱ名前からそっちを必ず思い浮かべちゃうよね。
そうそう、全然違うんですけど、
うん、
いやでもね、E.T. めっちゃいい映画ですね。
そうだね、それはそうだね。
いや、俺ほんとすげえなって思うんですよね、
うん、
異星人をちゃんと描くじゃないですか、
うん、
で仲良くなれるし、
うん、
そういう話でもいいなっていうのを得たので、まあ、宇宙人と仲良しルートもいいなって思うんですけど、
確かにね、
的な感じで、
うん、
やっぱ総じてなんだろうな、あまり無駄のない話にはなっているのと、
うん、
タイムリープものって結構ね、
うん、
リスクはあると思っていて、
リスク、
うん、なんかどうしても辻褄も合わないところが出てくるじゃないですか、
は
いはい、
うん、
タイムパラドックスがどうのとかで、
うん、
そこはあんまりタイムパラドックスに言及しないじゃないですか。
そうだね、う
ん、まあ、それどころじゃないので。しょうがないんですけど、
うん、
だその辺の割り切りというかね、書きたいことを書くためにっていうところは、うん、なんかすごくスッキリしていいなと思いますね。
そうだね、うん、いや、小川一水他のも読まなきゃな。
やっぱやりますか。別冊、
別冊の
天命シリーズ。天命シリーズはもう僕全部電書で買ってるんで、
うん、
これからじゃあちょっと古本で実書籍を手に入れてちょっとシリーズ企画進めようかな、
うん、
いや、あれはね、今作の日じゃないぐらい風呂敷を広げて畳む作品なので、
うん、いや10巻あるもんな、
めちゃいいです、
ね、
もう話したいもん今。ちょっとスイッチ入ったら。いや、あれがさ、みたいな。
いや、今度だね。
あの缶でさ、みたいな話をしたいもの。
オッケーオッケー。今度やろう。
やりたい。ちょっとね、うん、負担はかけるんですけど。
うん、
っていう感じで。
うん、
かな？かなんか話したいことあります？
いや、まあ大丈夫かな、
うん。
うん。まだある気はするけれども。
まあまあ。またどうせ雑談会をいずれ撮ったりするだろうから ね、そこで、
うん、
じゃあまあ感想この辺にしまして、
はい、
ブックメンは毎回感想であったり紹介だったりをしているので、
うん、
その皆さんの感想であったり、
うん、
番組を聞いた感想であったりっていうのを募集しております。
はい、
まあ、応募の仕方としては、ツイッターでハッシュタグブックメン、カタカナでいいです、ハッシュタグブックメンで送っていただいたり、
うん、
あとはサイトにあるメッセージフォームから送っていただいたり、
うん、
DM も別にフォローしてなくても送れる設定にしてあったと思うので、
うん、
それで送るなり
好きな方法で
お願いいたしますという感じで、そんなわけで小川一水町とキスナの王の感想でした。
はい、
さよなら。
さよなら。